はい、始まりました、生き島ポッドキャスト第656回ということで、 MC の石本です。そしてもう一方、この方です。
うん、ラフ君です。
ラフ君、ラフ君、
まあ、わかんないと思います。
はい、先週から新しい家族さんですね。
そうなんですよ。
なるほどなるほど。
うちにね、やっと子犬を見つけまして、
はい、
子犬がやってまいりまして、もう今、まあ、はい、私よりうちの奥さんの方が子育てに一生懸命でございます。はい
は
い、
インスタグラムでちょこちょこ覗かせていただいております。
ありがとうございます。うちの病院の最高広報責任者に任命しました。はい、
それは C 何より C C
広報 CCO ですね。
C パブリカ CCO ですね。多分壱岐動物病院さんをインスタかなんかで検索していただいたリンクがですね、多分はい、あると思いますので、皆さん可愛い新しい家族なので見ていただけたらと思いますね。
可愛いですね。こんな可愛い。
可愛いし元気ですね。
いや、元気いっぱいでございます。
はい。
まあね、子犬は基本はね、元気いっぱいじゃないとダメなんですけどね。
ああ。僕が見た動画は多分福谷先生ご自宅のバーベキューテラスですかね。あそこ、
もう
走りも逆に
飛び跳ねてます、
ね。逆にあのエリアから絶対出ないんだなとか思いながらですね。
テンションマックスですね。
はい。もう大騒ぎでというような感じで、はい、そこを見させてもらってます。これからもちょっといろいろラフ君ですね。
そうですね、
はい、ラフ君情報をちょっとご提供、特にネタがない時よろしくお願いします。
あ、そうですね。
はい、はい、というところでですね、まあいろいろあった、世間的にはいろいろあった一週間で、うん、はい、なんか
本当に
はい、
若干、うん、進次郎だろうと思ってたんですけど。
ああ、そうですね。ちょっと僕、だいぶぐったりしながら見てたんですけど、ちょっと夢でも見たかなと思うような感じでですね、決まりましたもんね。
いや、実はですね、ロータリークラブの知り合いの方で、
はい、
選挙プランナーの方がいらっしゃいまして、
ね、はい、はいはいはいはい。
選挙がこう、決まった時に、ちょうど会合を福岡でやってたんですけど、
はい、
ちょっと私、これから選挙なので、
はい、
東京行かなきゃいけないんです、みたいな感じで飛んでっちゃったんですけど、
はいはい、
選挙の結果また後でお話します、みたいな感じで、
はい、
その方がですね、1ヶ月ぐらい、まあ、息でちょっと、会をした時に、
はい、
どうも進次郎で決まりだと、宣言されておりまして、
なるほど、なるほど。
うちの幹事さんとですね、
はい、
本当かよっていう話になって、はい、これ違ってたらどうすんだよみたいな話で、で違ってまして、
はい、
速攻うちの幹事こう違ってるじゃんみたいな話をすると、
はいはい、
12月にちょっとまた会があるんですけど、
はい、
その時に文句言おうって話になったら、
はい、
欠席するんじゃないですかって
話。まあでももしかしたら本当にそのタイミングが選挙プランナーから本当にお忙しくなってるかもしれないですね。
いやいや本当ですね、まあ、いやでもそんな早く解散はできないでしょう。やっぱ今の状況、
今なんでしょう、株式とかもそうですけども、まあ
いやいや今日ね、本当怖いですね。
はい、この10月はちょっとご祝儀的なところがある中で、まあ11月、まあ、12月とですね、まあもう正直どう転ぶか正直全然わかんないからですね。
いやでも、
はい、
シカゴの先物の12月の4万8千ありますもんね。
今日も終わり値がいくらって言ってたかな。4万7950円になってましたね、今日ですね。もうなんか、年内5万円とか言ってたのが、本当に、年内ところが10月中にもしかしたらみたいな、そんな感じ
で、ね。今年の正月ぐらいに、なんでしょうね、その予想される方が、
はい。
いやいや、年内5万円いきますよ、みたいなこと言って、
はい。
投げねえだろうって思ってたんですけど、はい、まあ多分不可抗力ですよね。不可抗力だけで当たる可能性が出てきた。
でもこれでますますちょっと銀行に預けておくことの意味がですね、なかなか、うん、薄れてくるかなと思いながらですね。
でもね、はい、銀行さんもちょっと収益が良くなってきて、はい、ちょっと景気が良くなってきて。
ああ、なるほど、なるほど。
まあ、いいことじゃないですか。
はい。そして、世間はいろいろある中で、まあ昨日、まあこれ収録火曜日にしてますけども、ちょっと、はい、これ今朝、の風景というところで、はい、僕の背景わかるかなと思います。これは、大家ですね。
大家公園ですね。は
い、ちょっと、散歩させていただいた時の、
はい。お
はい。まあ、昨日、月曜日の、中秋の名月なんですけども、はい、本当にちょうどですね、これが反対側がですね、当然ですけど、太陽が昇ってくるわけですけども、朝日、朝ぼら系に反射した月というようなですね、
はい、いう
感じで、夜の月とまた違った、朝日が昇るギリギリも、月も沈むギリギリっていうですね、そんなタイミングで、撮った月でしたけども、本当に、ちょっと、この写真だけじゃ、やっぱりなんか、iPhone8
枚。太陽かなと思う。
はい、そうです。もうそれぐらい真っ赤っからですね、月で。はい、なんか、すごく、実眼で、見たら、なんか、素敵な風景だったな、っていうのはですね、はい。
でも、こっちの方が満月なんですよね。今回、変わった年で、
はい、
その日が満月じゃない、中秋の名月の日が満月じゃないっていう感じなので。
そうですね、なんか今日が何満月でしたかね。ですね。そうそう。
なんとかムーンとか言うんでしょうね。
はい。なんだか、ハーベストムーンでしたかね。なんかそんな名前の、です。あ、ごめんなさい。あ、そうです。ハーベストムーンですね。
は
い。まあ、いつか時間があるときに、ね、ちなみに、10月の満月のことは、ハーベストムーン、ハーベスト、収穫ですね。うん、収穫の月ということで、10月はハーベストムーンということだそうです。ちなみに、ここでですね、これあくまでアメリカのですね、農業オールドファーマーズ、アルマナック、暦ですね。の中で言うのは、うん、まあ、一番有名なのは、ストロベリームーンとかですね、
はいはい、
6月言ったりしますけども、10月はですね、はい、ハーベストムーンだけじゃなくて、もう一つ、アメリカらしいなと思うような呼び名があるみたいで、はい、収穫は収穫でもこっちの方ですね、ハンターズムーン。
ほう。
狩猟が解禁されるかなんかのタイミングみたいで、ね、それで、収穫好き、もしくは狩猟好きというふうな形で言われるそうです。
はいはいはい、
はい。はい。ちなみに、1月がウルフムーン、2月がスノームーン、3月がワーム、虫ですね、ムーン、4月がピンクムーン、5月がフラワームーン、6月ストロベリームーン、7月がバック、これ鹿の、オスの鹿ですね、オジカですね、ムーン。
はいはいはい。
で、8月がチョウザメですね。チョウザメ、これ、スタージオンっていうんですかね。ごめんなさい。発音が間違ったら申し訳ない。で、ムーン。で、9月がコーンですね。アメリカの新生コラボですね。で、10月が今言ったんですね。11月ビーバームーン。12月がコールドムーンとですね。12月だけ急にシンプルになるっていうですね。そんな感じの、
ね、はい。なんかなかったのかよって思います。
そうそう。というところで、こんな感じで今月はハーベストムーンというふうに言われるそうです。というところで、福山先生のおっしゃる通り、中秋の名月ではなく、実際の満月は10月7日火曜日ということなので、もうこれで聞いてる方はもう終わってる話ですけども、もう夕方、6時前ぐらいには、月が上がってくるというふうに、なっておりますというところで、はいはい。月の話をして、そしてですね、あとはですね、今日ちょっとぜひ取り上げたいなと思う。ちょっと今日はですね、ちょっと時間があったのでニュースをいろいろ拾ってきたんですけども、うん、先にちょっとニュースの方から紹介できたらなと思っております。まず一つ目が、西日本新聞さんですね。
はいはい。
壱岐市。瀬戸小学校児童68人が無声映画作りに挑戦、うん、監督やカメラマン、うん、俳優らも17人が来校というところで、はい、10月の2日ですね、文化庁の授業で映画制作関係者らによる子ども映画教室があり、児童68人が赤いボールの冒険と題した1分間の無声映画に挑んだというところで、
うん、
こちら東京にあるですね、一般社団法人子ども映画教室が実施して、実際にカメラマン、はい、俳優の方、17人の方が訪れたと。で、それで、これでその17人の人が14班に分かれて撮影を行ったというところで、うん、で、コンセプト、先ほど言いましたように、赤いボールの冒険ってことなんですけども、もう赤いボールをですね、単純に、子供さんたちに渡して、ルール、大人は一切口出しをしないと。 子供が、思い思いにボールを転がしたり、バウンドさせたりとかいうような感じで、ボールに感情を持たせるというですね、そんな、テーマでして、それで、それで、納得がシーン取れるが取れるまで何度も繰り返したというところで、でそれで、ちゃんとその時点で、上映会まで行ってっていうところで、編集して、ボールが逆再生で階段を登ったり、子供たちと一緒に遊びや給食を楽しんだりする場面も描かれたというところで、これどっかで見れないのかなと思って、ちょっと探したんですけども、ね、少なくとも瀬戸小学校になんか映像あるかもしれないです。瀬戸小の皆さん、もしよかったら教えてください。
YouTube とかで公開してください。
そうですね。はい。で、特別講師を務めた映画監督の太田た、辰成さんは、仲間とアイデア、気持ちがあれば映画はできると締めくくったというところで、もう、このですね、ちょっと西日本新聞さんに写真が一枚載ってて、ブランコに乗ってる小学校4年生と赤いボールのですね、ちょっと写真が載ってるんですけども、うん、もう今時の子供たち、やっぱり動画とか撮り慣れてるから、表情の作り方がまず上手いなとですね、僕たちのとか言ったら、福安では一緒にしちゃいけないかもしれないですけど、修学旅行の集合写真とか、みんなカチカチの顔でみんな写ってたようなですね、なんか、そんな印象があるけど、今時の子たちはちゃんと笑顔が作れますもんね。
なるほど、はい、そうね。
で、だしもう動画とかも自分たちでやっぱり作れる子たちもですね、もうショートムービーとかだったらいるでしょうから、もうどんどんこういう短編映画とかですね、うん、そういうのがこれからもまた充実していくんだろうなと思いながらですね、はい、ぜひ息からもうちょっと息ショート短編映画祭とかですね、そんな方が上映できるところがですね、あったらいいんでしょうけどね。
そうね。
どっか蔵とかですね、そういうところがなんか、
ね、僕よ前なんか野外で映画とかやってたの、はい、あれどうなったんですかね。
ありましたね、あれイオンの横でやってましたね、そういうですね。
やってましたよね。
はい。あれだから乗車機上映する設備機械っていうのはあれ。郊外にあるんですかね、それとも息のものだったんですかね、ちょっと、はい、そこら辺もしご存知の方で、だったらこの、今回ですね、映画をなんかちょっとどっかで流してほしいなとか思いますね、うん。はい。はい、というところで、そして、今映画祭って話をしましたけども、お祭りという意味ではですね、ちょっと はいはい、こんな息で今、お祭りが行われているのはご存知でしょうかというところで、
うん、
息コーヒー祭。ですね。はい。っていうのが、はい。今、行われておりますというところで、壱岐島、10月は壱岐島がコーヒーに染まる、壱岐コーヒーマンスというところで、もうこの、10月ですね、壱岐のいろんなコーヒーが飲めるお店で、コーヒー祭りっていうのをですね、ちょっと行っているというところで、そこで、今のところ、こちら一覧ありますが、22店舗ですね。まあ、店、必ずしも店じゃないところもあるのかもしれないですけども、22店舗、コーヒーが飲めるところですね。で、これ、それぞれいいのがですね、どんな入れ方をしてるところなのかっていうのがですね、うん、全部載ってて、例えば、赤とんぼさんとかだったら、うん、サイフォンで入れてますよとかですね。
はいはいはい。
あと、リトマルさんとかだったら、フレンチプレスで入れてますよ、だったりとか。
フレンチプレスか。
はい。パンプラスさんだったら、水出しコーヒーですよ、とかですね。
なるほど。
はい。あとは、変わったところで言うと、まあ、ハンドドリップのところもありますし、この前紹介した小坂ウニ店喫茶室さんでは、ネルドリップで入れてますよ、とかですね。
行きました。
はい。あ、行かれました？どうでした？
行きました。いやいや、美味しいございますね。久しぶりにネルドリップで飲んだなっていう感じがします。
なるほど、なるほど。
はい。
で、そんな感じで、それぞれ、営業時間だったり、住所だったりとか、この、壱岐島コーヒースタンプラリーってですね、今、やっておりまして、こちらで、スタンプラリー、何個集めればいいんだろう。スタンプラリーのルールや景品交換方法や抽選方法については、スタンプラリー台紙をご確認くださいということなので、ちょっと、台紙がないと何とも、言えないところですけども、そうですね、台紙どっかインスタかなんかに載ってないのかな。あ、台紙、ありました。台紙は載ってないですね。とりあえず、いっぱい回れば何とかなるですよ。はい。という、で、そしてですね、この、 10月の25日、26日には、つつき浜ふれあい広場で、壱岐コーヒー祭りが開催されますということで、はい、25、26日ですね。
土日ですね。
はい、こちらの詳細は、ですね、で結構出店されるお店とかもあるみたいで、こちらを見てますと、こちらですね、これは、ちょっとですね、ありました。大分の方らしいですけども、長崎の離島、壱岐島で初開催されるコーヒーフェスティバル、壱岐コーヒーフェスに、カフェック、洋メカで、っていうものかわかんないですけど、で、出展することになりましたというところで、このフェスの主催代表者さんがわざわざ東京にお見えになられて、ぜひカフェックに参加してほしいとお声掛けをいただきましたというところで、うん、はい。で、こちら、フェス公式インスタグラムありました。10月、25日14時半から19時半。10月26日は10時から16時、月浜キャンプ場芝生広場にて行われますというところで、はい。
いろんなお店が。高くなってきてるからね。
はい。出店が、少なくともですね、結構いろんなところがありますね。壱岐からはですね、出店が、4店出店で、合計16店。東京のお店もあれば、神奈川のお店もあったり、静岡、愛知、福岡、今言った大分の、カフェックさんもあったり、奈良だったり、福岡だ、とかですね、あと津島からもですね、来られたりとかですね。はい、そんな感じで、いろんなところから、来られるみたいですので、ぜひちょっとこの10月25日、26日、壱岐コーヒー祭りですね、ちょっと、僕はちょっとタイミング的にどうしてもちょっと行けないタイミングなんですけども、その前にちょっとスタンプラインをどっかで見つけて行ってみたいなと思いますね。はい。で、ちなみに、スタンプラリー以外にもですね、イベントといいますか、様々なコーヒーと触れ合う1ヶ月というところで、ワークショップ、みたいなところですね、はいはい。そういうのもちょっと紹介されてまして、例えば先ほど言ったような、小坂さんのところですね。では、オリジナルブレンドコーヒー作り、焙煎した豆を組み合わせて作る世界に一つのオリジナルブレンドをネルドリップで抽出してみましょうとかですね。うん、こちらが10月の13日、1部9時から、2部13時から、募集人数それぞれ6人、それぞれじゃないですね。合計6人、午前午後3人ずつというところで、参加費用1000円でというところで、メールでお問い合わせくださいとですね、こういうふうに書いてあったりとか、あとは、これは、ラテアート体験とかですね、あとは、
普通にラテアートできるんですかね。
そうですね、これはどこだ、カフェ作るさんですね、勝本はですね、はい。だったりとか、あとはその、コーヒー片手に本を読む会。これ長島コーヒーさんですね。こちらで、はい。で行われたりとかですね。結構本と、こちら面白いですね。なるほど。壱岐ジンクラブ。この前のそのクロスポーツさんですね。では、はいはい、コーヒーと積ん読消化会というところで、お家に積ん読になっている本はありませんか？コーヒーを飲みながらゆっくり読み始めませんかとかですね。そんな感じで、いろんな、イベント。あと、壱岐あじさいパークさんでは、うん、コーヒーやブリザを使ったキャンドル作りとかですね、そういうようなワークショップもあったりするみたいですので、もしよ、これ多分、インスタグラムですね、壱岐コーヒーフェスで調べてもらったら出てくると思いますので、ぜひちょっとフォローをしていただいて、いろんな情報を追っていただけたらなと、はい、思っております。そしてですね、あともう一つですね、そろそろちょっとこの話題もというところで、はいはい、壱岐ウルトラマラソンというところで、うん、実は福山先生、私今着てるのがですね、はい、
本当だ、T シャツ。はい、
今年からもう T シャツ前夜に配られるんじゃなくて、もう郵送で送られてきたというところで、今、壱岐ウルトラマラソンの T シャツを着てるんですけども、まあ、はいはい、私事を言うとですね、過去、 過去一番走れてないというかですね、もうこれでもかってくらい走れてないので、不安でいっぱいで、とりあえず50キロを目指そうというしかですね、ちょっと思ってないような状況なんですけども、50キロ以上走ってたら、もうボーナスゲームと思って、皆さん、応援していただけたらなと、
は
い、思ってるんですけども、ちょっと、SNS のノートでですね、はい、ちょっと、面白いと言いますか、壱岐ウルトラマラソンに実際に参加される方の、記事を、見かけましたので、これまあ、ノートで公開してるので、紹介してもいいかなと思いながら買って。
なるほど。
ポンさんというですね、走るパパドクターというところで、文面を見てたら、おそらく関西の方だと思うんですけども、あ、関西の方ですね。うん、関西で、こちらですね、胆臓水臓、消化器内科をされている先生というところで、はい。はい、で、今、とうとう壱岐ウルトラマラソンまで2週間となりましたという記事を紹介されております。で、うん、今までウルトラマラソンの名の付く大会には2つ出場しました。丹後のウルトラマラソン。で、サバ街道、これ、どこですか、サバイカなんかだったと思うんです。街道ウルトラマラソン。いずれも60キロ、77キロと、ウルトラマラソン 42.195 キロを超えたらもうウルトラマラソンなので、必ず100キロではないというところで、60キロ、77キロのマラソンに出てきました。で、100キロっていうのはまだ走った経験がありませんというところで、今回が、僕にとって最高の挑戦になりますというところで、はい、ぜひ、よく息を選んでくれたらと思いながらですね。
はいはい、はい、
はい。で、今回3日間の遠征で100キロという、壁に挑戦しようと思います。走り始めて2年弱、僕が医師として働きながらというところでですね、なかなか練習はできてないですけどもというところで、で、ちょっと、これが面白かったのがですね、この人の記事、ドクターらしい、記事だなと思ったのが、ちなみに調べてみましたと。
うん。
ウルトラマラソンに出る人は、どれぐらいいるのかというところで、
うん。
年間1万人いるかいないかぐらいだそうです。
お、
で、
へぇ、
日本の人口で換算すると、1万2500人に1人。うん、0.008%。わかりにくいので具体的に見てみると、甲子園が満員で4万3000人なので、甲子園満員の中に3、4人しかいないくらいと。
ああ、そうなんだよね。は
い、兵庫県540万人で考えると430人程度。神戸市だと120人しかいない計算というような感じですね。はい。
変態だからね、そんなに数がいい。
はい、そんな感じで、ちょっとこの、数字の表現、改めて見たら、ウルトラマラソンって、そんなもんなんだな、とか思いながら、ちょっとこちらを紹介したかったっていうのが、
ね、はい。なんかイメージ的にはもっといっぱいいそうな感じがするけどね。そうなんですね。
マラソンランナーだったらかなりいらっしゃると思うんですけどね。
あ、そうか、そうか、そうか、そうだよね。はい、
ウルトラマラソンで、しかも、先ほど言った通り、42.195 キロ超える距離がウルトラマラソンなので、多分、100キロマラソンを完走した人になると、はい、そこからさらに半分とかですね、そんな話に、はい、なってくるのかなと思うので、ね、で、具体的にちょっとですね、僕が、計算をさせていただいたんですけども、先ほど兵庫県540万人で考えると430人程度というところだったので、それで考えますと、壱岐ですね。壱岐の人口で言いますと、大体ですね、こちら、計算いたしますと、2.2 で、壱岐に1.7 人ぐらいしかいないという計算ですけども
。もっといるね。
そうそうそう。そうなんです。壱岐はですね、もう、壱岐ウルトラマラソンがもう長年もありますからですね、そんな、全然、もっともっといらっしゃるというような話。
私の周りだけでももう、もっと、はい。
そうなんです。で、確かにですね、なんでだろうと思った時にちょっと思ったのが、こちら、ウルトラマラソンのデメリットは、関西の近場ではあまり開催されないのですと。
うん、お、へー。はい、
それが逆に僕にとってはメリットでもあるのですが、旅が好きなということなのでですね、っていうように、
ね、
はい、書かれてるんですけど、だからなかなか都市部にはウルトラマラソンを走る方っていうのはいらっしゃらないのかもしれないですね、そう考えるとですね。
そうなんだ。
はい。 で、こちら、走る、ポンさん、ひらがなポンさん、走るパパドクターノートで、お読みいただきありがとうございました。いいねと思った方や、私も雪ウルトラマラソン出るよという方などいらっしゃれば、いいねやコメントをいただけるととても嬉しいです。皆さんの応援がウルトラマラソン完走に近づく一歩になります。また、X や Instagram でも、パパドクターの日々を発信していますので、よろしければプロフィールから飛んでご覧いただけたら嬉しいですというところで、早速、ちょっと、いいねを、はい、してみました。
なるほど。
はい。頑張りましょうというところで、コメントには、ウィキマラソン出るっていう方はいらっしゃらないですね。ぜひ、はい、お書きいただけたらなと、はい、はい、思っておりますというところで、まあ、ウルトラマラソン、再来週末ということなので、ちょっと来週の放送ではもう少し、ウルトラマラソンの話もちょっとしてみようかなと思っております。
はい、ちょっとひょんな縁がありまして、はい、うちのロゴの入った T シャツを着て走る方が何名かいらっしゃると思います。
は
い、
そうですか。それは、ロータリークラブじゃなくても福山先生のところですね。
いや、違いますね。福岡の、はい、ちょっと関係があって、
はい、
ロゴが入ってなんでっていう。
あ、なるほど、なるほど。わかります。100キロですか
100キロかな、わかんない。100キロも50キロも出られるんじゃないですかね。何名が出るっていう話だったので。
ちょっと、お見かけしたら、多分、ロゴ気づくと思いますので、はい、お声かけていただ
ければ。前だからね。前、後ろじゃなくて前に入ってるんで。
はい、あ、じゃあ僕、スタート地点が、僕、どうせ毎回、一番後ろからスタートするので、一番前から、並ぶときに後ろに、はい、移動してみようと思います。はい、そしてですね、あと3分ほど余りましたら、ちょっとニュースを一つというところで、壱岐新聞さんの、一面の記事になります。まあ、いろいろエンゲージメントパートナーいっぱいいろいろやってますよというところで、50社目となった、立命館大学食マネジメント学部。立命館大学食マネジメント学部ですね。小沢道則教授とともにフィールドワーク中の学生16人も参加っていう書いてあったので、このフィールドワークどんなことしたんだろうなと思って調べましたところ、立命館大学のですね、ホームページにたどり着きまして、立命館大学食マネジメント学部、本当にそんな学部があるんだなと、はい、思ったんですけども、まあ、先に壱岐新聞さんの記事を言いますと、小沢教授は本学部は2018年、日本で初めてどの分野にも偏らない総合的な学部として設置されました。世界を美味しく面白くをコンセプトに、学生が教員とともに地域に出て様々な活動を行っています。壱岐は食材の宝庫だが、関西から見るとそれがあまり知られていない。学生一人一人が様々な活動で研究し疑問を解決することによって成長するというところで、この紹介されてるんですけども、ちょっと福山先生にもこの記事を、お送りしようかなと。
マネージメント学部を出た人は、はい、食品会社とかですかね。
ですかね。で、この方がですね、先ほどフィールドワークっておっしゃってましたけども、2025年9月21日から23日にかけて、長崎壱岐市を訪問しましたというところで、うん、今回は壱岐に関わる人を増や、最終の移住者を増やすことを目指すボランティアチームと、壱岐の日常生活に根付く食を中心とした伝統を伝えていくことを目指す伝統チームの2チームに分かれて、フィールドワークを行いましたというところで、実際、こちら、記事にはですね、平山旅館さん、の、おかみさんですね。に、取材をしているところだったりとか、これ、いけす、なんでしょうね、これ、養殖のところをですね、はいはいはい、ちょっと紹介してたりとか、あとこれ、マルショー水産さんに取材に行ったりとかですね、あと、この背中誰だろうな、なんか、ビニールハウスになんかアスパラがなってるところ。
いやいや本当になんかね、これは、プロペンで塗っといた方がいいんじゃないですか。
はい、そうですね、なんか、まあ、明らかにちょっと知り合える気配がするですね。ちょっと背中が。
いやいや本当ですね。どっかコムスが映ってるんじゃないかな、
はい。あ、そうですね。はい。多分どこぞの知れないアスパラ屋さんだと思いますけども。はい。今ちょっと、だいぶ、どっぷりとしたですね、背中が披露されてますけども、はい、今、ちょっとウルトラマラソンには出ないですけど、その次の週のマラソンを目指してですね、今、頑張って減量中ということですので。
うん、そうなんです。いや、はい、やっぱちょっとなんか後ろ姿がこう、スッとしたのかなって思いながら。
そうですね、はい。今、はい。最近ちょっと顎もシュッとした感じになってきてるので、はい。油断せるようにですね、ここで、はい。頑張っていただけたらというところで、この、フィールドワークですね、 本科目では昨年度も壱岐市を訪問しております。昨年度のことを覚えてくださっている方もおり、さまざまな交流を行うことができました。今回の訪問でも多くの方々に時間を作っていただいた学生たちの活動にご協力いただきました。今後関西で具体的にどのようなことができるか、目標達成のためにどのようなことが必要かを具体的に詰めて検討していきますというところなので、今後ですね、こちらに関しての、また続報とかも出てくるんじゃないかなと思いますので、この課外活動、職マネジメント学部ですね、立命館大学の、ちょっと、このページをブックマークしとって、ちょっと追ってみようかなと、はい、思っております。というところで、だいぶ時間が来ましたね。はい、ちょっと、はい、壱岐ウルトラマラソンに向けて、ちょっと頑張って走り込もうかなと。
うん、はい、これから走りに行きますか。
ちょっと、体調を見ながら、今日はウォーキングにしておきます。というところで、今週の一番ポッドキャスト終わりたいと思います。